どうも支部長です。ものづくりの視点は産業機関の現役エンジニアである私支部長がものづくりに関するトピックを独自の視点で解説する番組です。今日はボイシーのデイリートークテーマに沿った回です。今日のテーマはこちら、思考の幅を広げる。自分の固定概念がガラッと変わった体験、異なる価値観の人から得たヒントや気づき、新しいジャンルに触れて世界が広がった話などなどをしてくださいというテーマでございます。このね、思考の幅を広げるという意味で非常に私が重要としていることがあるんですね。それが何かというと、新しい技術に触れることです。しかも自分でお金を使ってとか、自分でガジェットを買ってちゃんとその技術に触れる、がっつり触れるっていうことを結構ね、ずーっと意識してやってきたんですよ。で、これをやってるかやってないかで、割とね、この思考の幅、特に技術的、ものづくりの視点の幅みたいなものが、かなり明確に違ってくるんじゃないかな、というふうに思っているんで、今日はそういうお話をしていきたいと思います。それでは早速いきましょう。先週ですね、ちょっといろいろガジェット買いましたよって話して、今もね絶賛フル稼働しているんですけども、バンブーラボの X2D というですね 3D プリンターを私はちょっと買ってですね、今開封してセッティングして、まあテスト印刷みたいなやつをすごくしてるんですけど、めっちゃええ、もう一回言おうか、めっちゃいいんすよ。まあこのね、細かい話というか、まあ具体的な話はまあ、また後日ですね、詳しくも X2D こんな感じだったよっていうだけの回をね撮ろうと思ってるんですけど、まあ今日は思考の幅を広げるというテーマでちょっとお話していくとですね、私新しい 3D プリンター買ったの結構久しぶりだったんですよ。特にバンブーラボの 3D プリンター、まあ 3D プリンターなんかこうちょくちょく買ってるとか、もう家に7台ぐらいありますよみたいな話をしたんですけど、結構ねバーって買い揃えたのってそれなりに前で、ここ1年ちょっとは新しい機種買ってなかった、買ってないことはないけど、もらったりしていたりとか、プルサさんというですね、プルサリサーチさんから、いろいろ、機械をお借りしてというか、もらって組み立てたっていうことはあったんですけど、プルサの MK4 とかですね、あとプルサミニプラスという機械を組み立てたりもしてたんですけど、ここ1年は。ただ、機種として最新のものを実は買ってなかったんですよね。プルサの MK4 もプルサミニも、あと今愛知県の家の方でメインで使っているバンブーラボの A1 ミニ A1 っていう 3D プリンターですね。まあこれらの 3D プリンター、あと光造形で言ったら、なんだっけあれ、エルゴのマーズ3プロかなっていう、まあなんかいろいろ 3D プリンターは家にあるんですけど、全部ちょっとね2年前ぐらいの機種なんですよね、全体的に。なんで、ここ最近の 3D プリンター、最新のものって、実は私の手元になくて、あんまり触ってなかったんですよ。ただ、まあ、それでも2年前とか3年前って言ったら、まあ、結構最近のものだから、まあ、全然その最新のもの触ってるよねと言えるとは思っていたんですけど、今回ですね、この X2D という 3D プリンターを買って、触った結果ですね、やっぱりこの、メカ的にもそうだし、技術的にも、その印刷の品質的にも、かなり、この2年というか、この1年ちょっと、てか、まあ、最新の機種ではブラッシュアップされてるなというのを、まあ、すごく感じましたと。特にこの 3D プリンターなんて、その5年前、6年前、まあ、はたまた10年前、もうその、黎明期というか、出始めの頃ですよね、この家庭用の 3D プリンター。そっからもう技術的には雲泥の差なんですよね。まあ、5年前から比べても 3D プリンターのその速さってめちゃくちゃ速くなってるんですよ。だからその5年前にこう 3D プリンター使ってたイメージの人からすると、今の 3D プリンターってめっちゃ速いんですね。ただその5年前に使った経験だけしかない人は、その時の価格帯、20万ぐらいしてこのぐらいのスピード感だよねっていう感覚しか持ってないんですよね。それを更新しないと、やっぱその 3D プリンターで物を作るっていう、その技術を使うっていう意味でのその思考の幅みたいなやつがぐっとこう狭まる、まあ、そんな気がするんですよね。で、ちょっと文脈は違うんですけど、こういう現象に近い 現象のことを技術的ロックインなんて呼んだりします。っていうのは、例えばね、製造業の、この工場で使うような産業機械あるじゃないですか。数千万とか数百万するような機械、これって、更新頻度非常に長いんですよね。特に日本ってすごく物をですね、大事に使うような風潮があるので、産業機械、特に工作機械ね、私がこう本業で取り扱っているような工作機械になって、10年選手20年選手当たり前なんですよ。古い機械って、ずっと工場で使われ続けてメンテナンスされて、こう長く使われ続けるんですけど、これって非常にいいことですよね。工場としては、設備が1回導入すればずっと使えますよっていいことなんですけど、1個ね、デメリット、複数デメリットあるんですけど、大きいデメリット1個あってですね、それが何かというと、最新の技術に触れる機会をそれで奪われてしまうということです。こういうものを技術的ロックインというんですけど、例えば20年前の機械を今使ってるんだったら、今使ってる技術が20年前のものになってしまうと。例えば数年前にめちゃくちゃ革新的な技術が出たとしても、それを使うチャンスっていうのが古い機械を使ってるとないんですよね。でね、いろんな分野でこういうことが実際起きているんですよね。寿命が長い、長く使えるものほどそういうふうに技術的なロックインを起こしてしまうということです。使う方としてはなるべくね、一回買ったら長く使いたいんだけど、実はこうまめに更新していく方が、トータルで見たら技術的なメリットとか、その生産性が上がったりするというお話でございますね。こういうのをうまくやっている事例の一つが人工衛星とかで、人工衛星って最近ですね、フォーメーションフライトといって、ちっちゃい小型の人工衛星をたくさん打ち上げて、それにフォーメーションを組ませて、連携させてこう通信したりとか、人工衛星の役割を果たそうみたいなことが、よく行われているんですね。だから人工衛星ってこう一個大きいものをバーンと打ち上げるんじゃなくて、ちっちゃいものをこまごま打ち上げていきましょうねっていう形になってるというか、そういうものも出てきたよっていうのがね、最近の話なんですけども、この小さい超小型人工衛星をフォーメーションフライトで打ち上げるというそのものに関してですね、さっき言ったように技術的ロックインが少ないっていうメリットがあるんですよ。ちっちゃい人工衛星って結局寿命めっちゃ短いんですよね。で、めっちゃ何億もかけたでっかい人工衛星一回打ち上げたら、やっぱね、しばらくはね、そいつこう役割を果たしてもらえないといけないから、何年もこうずっと使い続けるんだけど、小さい人工衛星だと、基本的にそんなに長持ちしないんで、電池切れたら終わりなんですね、基本的にあれって。電池切れたらそのままもうこう、周回軌道からだんだんこう地球に近づいていって、燃え尽きるみたいな形で終わってしまうんですけど、足りなくなったらまたこう追加させて、その中でコンステレーションって言ってこう連携させていくと。それはそういう超小型人工衛星のやり方らしいんですけど、そういうやり方をするので、一回打ち上げたその規格とか、その古い人工衛星にずっと引っ張られることなくですね、次々新しいものを上げれるから、どんどん新しい技術をそこに導入していけるよねと。技術的ロックインが結構短いので、こういうその小さい人工衛星をいっぱい打ち上げるっていう方法、新しい技術をどんどんこう導入していってですね、その選択肢の幅を広げるっていう意味で非常に役立ってるらしいですね。もちろんね、それだけがメリットじゃないというか、それは副次的な効果ではあるんですけど、やっぱその長持ちするっていうものって必ずしもいいというわけではなくて、ある種この技術的な選択の余地を狭めてしまうよという、そういう視点があるということをね、覚えておくといいと思います。だからこんだけ 3D プリンター言ってる私ですら、最新のものを買ったら、うわ、こんなこと今できるんだっていう風な気づきがあるんですね。だからそれだけやっぱ技術の進歩ってすごく早いんですよ。で、これが最も顕著なのが 3D プリンターではなくですね、やっぱ AI ですね、今で言ったら。この AI の技術的な進歩の速さってめちゃくちゃ凄まじいじゃないですか。ただこれね、意外と止まってる人多いんですよ。で、止まってるってどういうことかっていうと、例えばチャット GPT 出始めの時に触ってみて、このぐらいの回答してくれるんだねで止まってる人結構いんだよ。で、そういう人と AI について話すと、やっぱね、ちょっとずれてるんですよね。いやいや、でも AI ってこのインターネットの情報を取ってこないから全然適当なこと言っちゃうよねみたいなことをこの前言われたんですよね。だいぶ古い話じゃないですか、それって。ネット検索できないとか、ハルシネーションを起こすみたいな。今でもハルシネーションは起こすんですけど、全然なんか架空のことを言ってくることってもうないですよね。昔ってさ、もう何にも意味わかんない。誰だよ、それみたいなさ、ことを平気でガンガン言ってきて、もう架空のね、妄想をこう語るみたいなことをよくしてたじゃないですか。AI ってね。 最近って全然そんなことないですよね。ちゃんとファクトを取ってくるとか、インターネット検索して回答してくれるし、よっぽどそのなんか捏造する、現実を捏造するようなハルシネーションってないじゃないですか。なんですけど、その AI を初期の頃使って、そこで、あ、AI ってこんなものねっていう風に、更新できてない人って、やっぱ AI の可能性はそのぐらいだよねっていう風に、自分の中でこう枠を決めちゃうんですよね。だからその選択肢として、じゃあ、こういうタスクを AI にやらせてみようとか、これに AI を使ってみようっていう、その幅が出てこないですよね、選択肢の。っていうのを、すごくね、感じました。いろんな分野ね、当然それはあります。3D プリンターってこのぐらいの値段だよね、これぐらいの精度だよねっていうのも、全然常識を、その人の常識を打ち破るぐらい技術は進歩してるんですけど、AI は、それが早すぎるというか、じゃあ半年前の話してたらやっぱ遅いんですよね。だからってね、毎日最新のね、ニュースをキャッチアップしろとは言わないですよ。週に1回ぐらいいいと思います。で、その週に1回 AI のニュースをキャッチアップするためには、落ち着き AI ラジオという非常に素晴らしい番組ありますから、毎週火曜日、金曜日、週2で配信しておりますけどね。私の番組でございますけども、私とカネリの相方カネリの番組でございますけども、こちらを聞いていただいてキャッチアップしていただければと思うんですが、結局もう触ってみて、自分で使ってみて、あ、このぐらいのことができるんだねっていう感覚をつかむ、それを更新するっていうこともすごく大事なんですよ。それを毎週やるとは言わないんですけど、落ち着き AI の中でも、これ触ってみた方がいいんじゃないのみたいな、そういうことを言いますんで、そこはね、ちょっとなんかチェックしていただきたいなとは思います。やっぱり、さっきも言ったけど、初期のチャット GPT の感覚で終わっていたりとか、あとは、最新のもの触ったりするんだけど、その会社で触るコパイロットを触りましたみたいなね、あとは無料でチャット GPT 使ってます、ジェミニ使ってますぐらいの感覚で、AI ってこのぐらいだよねって勝手に限界を決めちゃう人やっぱすごく多いんですね。だから無料版って、無料版だから別に使えないわけじゃないし、最近はね、無料でもだいぶ使えるもの出てきてるんですけど、やっぱお金を払うのと全然やっぱその性能というか、与えてくれる価値違いますからね。そういうものを、その別にずっと課金しろと言われないから、1ヶ月だけ課金して、あ、このぐらいなんだって知る。あとはもう課金ね、解いちゃってもいいからさ、そのレベル感を知るっていうところに、ちゃんとお金を使うか、お金をかけれるか否かっていうところって、すごい重要だと思うんですよ。月3000円ですよ、たった。で、今私はね、クロードだと100ドルプラン使ってますけど、それでも1万5000円ですよ、月に。それ毎月払えって言われたらきついけど、1ヶ月だけちょっと1万5000円払って、ね、使ってみようは別に選択肢としてなくはないじゃないですか。その年間契約しなくてもいいからさ。全然その100ドル、この月だけ100ドル払おうっていうのは別にね、相当、なんか裕福じゃないとできないわけじゃなくて、ちょっと頑張ったらできるじゃないですか。そういうところにやっぱお金を払ってガツガツ1回使ってみるっていうところをしてみると、いろんな技術をね、そうやって触ってみるといいんじゃないかなと思いますね。3D プリンターを買って、実際印刷してみると、それもいいし、AI にサブスクして、今月はちょっと触り倒してやろうっつって、最新のもの触ってみるもよしと。とにかくじゃあ、毎月なんか、今月はこれ触るかとか、今月はこれやってみるかみたいなものを、ちょっと自分の中で情報を更新していく、実際に触ってね。それでね、すげえ大事だと思うんですよね。やっぱ自分自身でその技術的なロックインみたいなものにハマってしまうっていうことが多々あるんですよね。私でもやっぱありますから。そういうところを広げていかないと、やっぱ何かを作ろうとか、何か新しいことやろうと思った時に、その技術までその思考が及ばないんですよね。これをまさに思考の幅だと思うんですけど、実際このぐらいのことができるんだっていうことを常に常に収集し続けるっていうことってすごい大事だと思うんですよ。でそこには当然お金もかかるんですけど、それは投資だと思って私はね、やった方がいいと思います。ただそんなにお金かかるわけじゃないよね。全ての AI ツールをね、契約して触ってやろうとか、そんな気合を入れる必要はないので、なんか1個だけやろうとか、毎月毎月なんか、あ、これはやろう、今月はこれやろう、今月はこれ契約しようみたいな、変わるがあるやって1個テーマを持ってね、なんか更新していくといいんじゃないかなっていうふうに私は思うんですよね。今は私はメインはAI でね、全部のツール課金してますよ。で、その中でも、クロードに課金して、クロードコードバンバン使ってますけど、ちょっとね、コーデックスの方もだいぶ良くなってきたって話なんで、ちょっとコーデックスの方に割合を振ろうかなっていうふうにも考えてますし、とにかくね、毎月なんか最新っぽいものに触れる お金を出してこう触ってみるっていうのは大事だと思います。サブスクの課金がですね、非常に AI 系のツール触りまくってそうなっちゃうんだけど、まあそれはうまく管理してね、1ヶ月だけとかってやって、たまにコースの AI で AI 作曲今どのくらいのレベルになったんだろうって触ってみたりとかね、音声生成どのくらいのレベルになったんだろうって触ってみたりとか、まあそうなんかね、いろいろこう点々と最近のもの全部を常に触る必要はないから、ちょっとこれ触ってみようかなみたいなものを試すとすごくいいと思いますね、っていうのを私はお勧めします。まあそれがどうしてもやだよと、なんとなくふわっとキャッチアップしたよっていう方は、まあ言うのはわかりますね。落ち着き AI 聞いていただければ、大体私とかカネリンが人柱になってなんかやってると思いますんで、そういうところでね、キャッチアップをして、でもやっぱ自分で触るっていうのは大事だと思いますんで、そういう意識を持っていただけると、まあ技術的なものづくりの視点としての幅が出るんじゃないかなというお話でございました。とにかく技術的ロックインっていうのがあるっていうのを今日は知ってほしいですね。ね、こう、何年も何年も同じものを使っているの、すごく長持ちするのいいんですけど、まあ、それは同時に新しい技術に触れる機会を奪われているという視点もあるということを頭に置いておいてくださいというお話でございました。というわけで今回はここまでとさせていただきます。ちょっとコメントを返していきましょうか。いただいておりますね。シャープ738、物欲が止まらないものづくりガジェット続々登場にいただいたコメントです。到着にいただいたコメントです。はるかなさん、ありがとうございます。引っ越して1ヶ月で X2D と、32インチウルトラワイドモニターが増えましたね。いや、本当にそうっすよ。もう出費が止まらないっす。でもね、1年過ごすって考えたら、まあ、ここ早めに買っとかないとね、早めに買えば買うほど得ですから、っていう視点でもうどんどん買っちゃってますって感じですね。その部屋を見た奥さんの反応が知りたいと。そして支部長さんはどう修場をくぐり抜けたでしょうか。2畳から6畳になったので帰る時の物量も2畳の部屋の3倍になっていそうですね、ということでありがとうございます。そうですね、私ちょっと今日喉の調子悪そうだなって思いません？非常に疲れているんですね。何かというと、この土日はですね、子供をディズニーランドに連れて行っていたんですね。我が家に、まあ、その家族が泊まってですね、そこからディズニーランド行くと。まあ、初日はディズニーシー行って、次の日ディズニーランド行くっていう風にしてですね、先ほど、妻をですね、妻という子供たちを新幹線に送り届けてきて、今帰りという感じではあるんですけども、非常に疲れましたね。特にさ、まあ、私以上に妻も子供も疲れてたんだけど、金曜日の夜に愛知から東京に来て、その日は早く寝て、次の日は朝早く出ようと思ってたんだけど、金曜日の夜さ、新幹線止まったのよ。すごい運が悪くて、ちょうどドンピシャなんですね。うちの妻は豊橋あたりで止まってたんだけど、ちょうど浜松でね、確か人身事故があって、そのタイミングだったからめっちゃダイレクトにそれを受けてしまってですね、多分4時間ぐらい4、5時間ぐらい新幹線の中閉じ込められてて、妻とね、小学生の小学2年生の長男と幼稚園のね、幼稚園年長さんの次男が、この3人で閉じ込められてたんですけど、これきついよね。やっぱ子供だんだんグズグズしだしってことで、非常にね、もう、だいぶもう子供到着した時点でもうぐったりしてて、かわいそうだなと思ったんだけど、まあそっからちょっとね、家で寝かして、ディズニーランドに行ったと。結局朝早く行かないと、今ディズニーランドめっちゃ混んでんのよ。ディズニーシーとかもえげつない人の入りで、今年25周年だよね、ディズニーシーって。だからもうえげつない人の入りでさ、でしかも雨も降ってたしっていうので、非常にね、もう体力を使って、で2日目ディズニーランド日曜日はね、晴れてたんでよかったんですけど、まあヘトヘトまあもうみんなヘトヘトになりながらですね、まあなんとかこう楽しめたっていう感じですね。なんで私もちょっと喉ガラガラで、しかもこの梅雨の時期はね、偏頭痛もあるので非常に満身創痍でございますね。もう体調が悪くて仕方がないとっていう感じでございますけども、何の話だっけ、そうでね、妻が家に泊まりに来て 3D プリンターを見てなんか言うかなと思ったんですけど、まあ、うまくこうカモフラージュして隠してましたし、のウルトラワイドモニターも最初からこういう設備ですよ感が ある感じで置いといたから、特に何も言われなかったですね。まあ、さらにガジェットとしてちょっと提供いただいて増えているものとして、結構でかいやつでさ、フィラメントドライヤーがあるのよ。フィラメントドライヤーって、その 3D プリンターのフィラメントを湿気ちゃったやつを乾かすっていう、まあ、でっかいね、箱みたいなドライヤーなんだけど、があって、それはですね、1日目に子供の靴がめっちゃ濡れたから、それを乾かすのにも使ったんですけど、本当はダメよ。本当はダメなんだけど、フィラメントドライヤーの中に子供の靴2足 2人分突っ込んでちょうど入るのよね、子供の靴だと。でそれでフィラメントドライヤーオンってやったらですね、次の朝にはもうカラッカラに乾いてて、いやこれねほら 3D プリンターの道具なんだけど、フィラメントダイヤこれ子供の靴乾かすにも使えるからっつって使ったらもう喜んでましたね。おすごい、びちゃびちゃで行かなきゃいけないと思ってたけど、こういうものもあるんだねみたいなところで、ね、ガジェットをその育児に役立てるという使い方をしたことによって、なんか 3D プリンターの道具がなんか靴乾かすにも使えたぐらいの印象で帰っていただいたんで、非常にプラスの印象で帰っていただけたんじゃないかなと思います。あ本当にね、本来は正しい使い方をしてくださいねというお話でございますね。ということでありがとうございます。続きまして、今週のものづくりニュースボリューム8にいただいたコメントですね。YTR334S さんありがとうございます。今回が一番声が若いかもということでありがとうございます。そうですね、このものづくりニュースね、AI の、AI 支部長が読み上げる、1週間のものづくりニュースの、回ですけども、毎回毎回ちょっとずつ声が変わっているんでね、その違いをお楽しみいただけたらなと思います。ちょっとね、今週、はちょっと無理かな、来週あたりとか今週からちょっと始めようかなと思ってるのが、ローカルで自分の声を学習させてモデルを作ろうかなと思ってます。今11Labs っていうね、その外部のサービスに頼ってるんですけど、ちょっとオープンソースのもので自分の声学習できそうなものがあるので、でまあそれ学習するためには GPU とかね、ちょっとリソースがいるんですけど、それは Google コラボラトリーという環境でなんかうまくできそうな気がする。これもマニアックな話になっちゃうんだけど、最近ね、Google コラボ CLI っていうのが出て、コマンドラインから Google コラボラトリーっていうね、Google が提供しているその GPU とか TPU 使いますよみたいな、まあそういうリソースに、CLI でアクセスできるようになったので、クロードコード経由で、その CLI 使って、で Google コラボラトリーを動かせるようになったんですよ。まあ、知らない人から聞くと何の話してるんだって感じだと思うんですけど、まあ、要は何ができるようになったかっていうと、私のパソコン今 MacBook Air の M4 MacBook Air なんですね。なんでその AI のね、こうガリガリモデルを学習するようなリソースはこのないんだけど、こういうなんか GPU を持ってないようなパソコンでも Google の環境を借りていろんな AI を、まあ、自分で学習していくことができるよということをクロードコード経由で自動でやらせることができるようになったっていう感じなんですよね。ちょっと軽くいろいろ動かしてみたんだけど、今のところいい感じですね。例えばその Whisper っていうね、文字起こし、ローカルでパソコンの中で文字起こしできるよっていうのも、ちょっと Google コラボラトリー上で起動させて、ポッドキャスト文字起こしとかさせようと思ってやったら、まあ普通にかなりパッとできたし、まあ、他の基本的な機械学習のやつも動いたから、まあ、結構クロードコードにポポンってお願いすれば、そのまま Google コラボにポンって投げて、まあ、そこでこう、うまく動かせるなと。あとはそのセッション管理って言って、まあ、この話してもしょうがないんだけど、その Google コラボラトリーってね、使った時間単位でユニットっていうのが消費されていくから、その管理をどうするかっていう、それはスキルにこう埋め込んでいくんだけどもっていうので、まあ、要は、結構しょぼいパソコンからでもガリガリ機械学習を回せる、しかもそれをクロードが勝手にやってくれるよみたいなことができるようになったんで、まあ、それを利用してですね、ちょっと自分 のボイスクローンっていうのをちょっとモデルを学習させていこうかなと思ってる次第です。まあ、それがもしかしたら AI の毎週土曜日の回に反映されるかもしれないよというお話でございます。ということで楽しみにしておいてください。ありがとうございます。続きましてシャープ736 AI 時代のリーダーシップはご利用しで決める、なんだっけ、あちょっと表示されてないにいただいたコメントです。ありがとうございます。キーさんですね。僕も日系の大企業にいるので決めてくれるリーダーのありがたさはとてもわかります。最近は個人の裁量を大きく、少し大きく仕事ができるので自分で決められるとプレッシャーもありますが楽しいですね、ということでありがとうございます。いや本当にね、決める人決めない人はっきり分かれますからね。日系の企業はね、みんな責任を取りたくないというか、決める決めないというか発言もしないっていう感じだよね。思ってることを会議で言ったら負けみたいな、言ったらやらなきゃいけん、言ったら責任を取ってこう自分がやるみたいな、言い出しっぺの法則みたいなものがあって、まあ、そういうものもあり、なんか意外とこうみんな発言しないよねっていうのがあったりしてですね、なんか組織って運営するの難しいなと、まあ、AI ってね、こうすぐ指示すればやってくれるのになとかって思いながら、ね、裁量権ね、なかなか難しいですよね、責任を取るの。私はもう自分で決めてどんどんやっていきたいタイプだから、結構もどかしくもあるんですけどね、まあ、組織って難しいなと思いますね。やっぱこう AI 時代にこそ、もう決めるっていう力すごく重要になってくるなと、ひしひしと感じている今日この頃でございます。ということでありがとうございます。 続きまして長谷川さん、ありがとうございます。効率化によって生み出された時間で何をするか、 何をしないのかを決めることが重要。 AI で楽になると思いきや、まだまだ人間の仕事は忙しそうですね、ということでありがとうございます。まあ、そうなんですよね、まあ、AI がいかに効率化してくれたところで、じゃあ AI が効率化してくれた分我々の給料が上がり余暇が増えるかって言ったらそんなことはないですよね。よりこうね、パワフルにいろんなアウトプットを出そうっていう方向にさ、あの力が働くから、じゃあ AI が出てきたとて我々はこう一生暇にならないよねっていうのがあるわけですよ。実際私がね、こういろんなことできるやつってずっと AI のおかげで手を動かし続けることができるようになったおかげで疲弊してるみたいなこともありますから、なかなか難しいですよね。本当は AI に仕事を任せてね、あとは趣味のね、釣りとかなんか、まあ私は釣り趣味じゃないけどさ、まあ音楽を、このベースを弾いてね、こうなんか音楽に浸るみたいなことをしていたいんですけど、なんかそんな暇がないぐらいもう AI を常に動かさなければならないと、これ本末転倒じゃないかなと思いますけどね。まあ、みんなやっぱこういう時代、どういうふうに AI を使って人生を楽にしていくか、自分を豊かにしていくかってことがある種一個テーマになるかもしれないですね。生産性より豊かさみたいなところ、定量的に評価できないところにフォーカスしていかないと、もうどんどん AI によって人間がこう追い込まれるような気がしてならない今日この頃でございます。ということでありがとうございます。続きまして、シャープ740。封印された AI 最強モデルとクランツバーグの法則にいただいたコメントです。ふさみんさん、ありがとうございます。あ、コーワーキングスペースではないですが、ライジャケサンタさんはチョコザップで作業するって言ってましたよ。Wi-Fi があって会員権があれば自由に出入りできるし、飽きたら筋トレするって言ってました。お安い代わりにいろんなところにあるので、息子くんのバスケの遠征先とかで使っているそうです。ということでありがとうございます。なるほど。チョコザップって作業できる場所あるんですかね。なんかあんまりごめんなさい、チョコザップを分かってなくて、私はね、あのエニータイムっていうあのジム契約してるんで、結構週に、まあ、ちょっと最近では先週は行けなかったんだけど、あの毎日行こうかなと思ってね、ちょっと走るぐらいでもあの通ってますけど、あそこは別にこう作業できる場所はないね。なんかひたすらマッチョな人たちがあのちょっとこう受付のために物を書くみたいなテーブルはあるぐらいで、作業する場所はないんですけど、チョコザップってあるんかな。まあ、それが正しい使い方はさておきですね。まあそういう風になんかトレーニング兼作業場所として使えるんだったらあれですね。多分シャワーとかもついてますからね。意外とそういう視点でもチョコザップいいのかもしれないなと今思わされましたということで、いい情報ありがとうございます。というわけで今回はここまでとさせていただきます。私は支部長技術研究所という技術ブログも運営してます。また X で毎日役立つ技術情報の発信を行っておりますのでよろしくお願いいたします。ポッドキャストものづくりのラジオの方も毎週土曜日週1で配信中です。ポッドキャスト落ち着きやラジオ毎週火曜日金曜日週2で配信中です。こちらもぜひ聞いてください。またですね、面白ニクスラボというリスナー向けコミュニティも運営しております。またボイシーの方ではプレミアムリスナー随時募集しております。いつもの配信なしのような突っ込なし毎週水曜日、日曜日週2で配信しておりますから、こちらもぜひ聞いてください。よろしくお願いいたします。500円ですね。次は500円となっております。私のことを応援していただけるよという方はぜひとも登録いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ちなみに先週分は無料で公開されていますんで、こんな雰囲気なんだなっていうことをなんとなく分かっていただければなと思います。というわけで今回はここまで。以上、支部長でした。ではでは。